95編から読んでいきたいと思います。95編から読んでいきます。前回の学びですね、先々週になりますか、このお話を少しだけしましたけれども、93編からですね100編までが神が王であること、王の即位ですね、王であることを褒めたたえている賛歌であります、歌であります。私たちの神が王であられ、そして地上で、この方が治めておられるという内容になります。で、95編からはその王を称える歌、喜び叫び、また歌う歌なわけなんです。で、私たちの愛する愛してやまない主なる神が王としてこの地を支配してくださっているということを信仰を持って見てですね、そして喜び叫び歌いひれ伏していくという内容です。で、私たちが毎週使っている言葉、礼拝という言葉がまさにふさわしい内容になります。礼拝への招きがこの95編から100編までの間に書いてありまして、礼をして拝するというごとく、これは王に対してする行為ですよね。ですから礼拝を、礼拝とは何をするところなのか、これをですね、私たちは今日は学んでいくことができます。で、95編、その招きの詩編、1節から6節までが今言いましたように喜び歌う、そのことを招いていて、で7節から、今朝学んだところですね、厳しい警告を含めた招きになっています。1節2節を見てください。さあ主に向かって喜び歌おう、我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう、感謝の歌を持って御前に進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。私たちが礼拝に集うときに神がこのようにして招いてくださいます。どのようにして私たちが集っていく必要があるのか、喜び歌う、喜び叫ぶことによってするわけなんです。ここには積極性がありますね。この何か総額をしているなと思ってその総額を聞きに来るのではなくて、自ら王の前に出て、そして喜び歌うんです。当時王の前に出るときに悲しい顔つきをしたら、実は罰せられる罪なんですね。王の前に出るときは喜んでいる、笑顔でなければいけなかったんです。ネヘミヤ記のところに、ネヘミヤが検釈官であったときにペルシア王の前で悲しい顔つきがバレてしまって、それで恐れたと書いてあります。殺されるかもしれない、その側近がですね、悲しい顔をしているということが殺されるかもしれないという、そういう恐れがあったんですね。王の前に出るときというのは私たちは喜びを持ってですね出ていくわけなんですよ。なんか歌を聞きに行くときって2種類あるじゃないですか。こうなんか誰かに誘われるっていうか、なんか聞きたくないけどしょうがないなっていうので、クラシックみたいなのに行ってね、こう聞きに行くっていうのと、そうすると聞きに行くじゃないですか。けれども例えば自分がハマっているアイドルとかロックとかだったらですね、もう期待してですね、もう他の人なんかも顧みずですね、うわーってこういくじゃないですか。で、礼拝はどっちかというと後者なんですね。聞きに来るんじゃないんですよ、もうそのまま自分が参加する、これがここに書かれていることなんですね。で、大事な要素が書いてありました。ですからごめんなさい、そしてですからこの 礼拝に出るというのが1週間かかった作業だと思うんですよね。主にある喜びを保ってその姿勢で1週間を過ごすって戦いじゃないですか。戦いですよね、まあ、日曜日かろうじて行ってればいいやにならないんですよね。その喜びを持って義務感でもなくですね、本当に期待を持っていくにはその1週間自体がこの主との巡り合わせ、この出会い、どのように導かれているのかとか、そういうことをこの経験しているからこそ主にお会いできるというこの期待感を持つことができるわけなんです。そしてここで感謝して賛美しているということですね。これも私たちはどういうことに献身しなければいけないのか、クリスチャンとして何を捧げなければいけないのか、感謝の生贄を捧げていく、感謝を捧げていく、これね結構大変な作業なんですよ。感謝をするってこう減り下りが必要です。すべてのことに対して本当に満足する必要がありますよね、神から与えられたものとして。けれども私たちのこの心っていうのは高慢になると当たり前だと思っていて、そして何か楽しみがないかって言っても与えられているものに感謝しなくなる、当然の権利だと思っていく。でこれをですね、そうではなく感謝していく。で感謝が満ち溢れるとですね、今度は賛美に変わっていくんですね。それを歌にして感謝と賛美の思いを言い表します。でこれが新約聖書の中にはこう書いてるんですね。コロサイの3章の16節ですが、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいですね。では3節をご覧ください。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。地の深みは主の御手のうちにあり、山々の頂も主からのものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。なぜ礼拝するのか、今度は理由が書いてあります。一つは大いなる王だからです。大いなるっていうのは他のものと比べることもできないほど比類なき方、ずっと優れている方。今まで自分はこのものがものすごく大きな石に見えたかもしれないけれども、大いなる方である神に比べれば大きな岩みたいなものがアリみたいに小さく見えるわけなんです。それだけ大きい方、はるかに優れた方なわけなんですね。大きな力に私たちが圧倒されるときに萎縮したり打ちしがれたり、そういうことをしてしまいますが、しかしこの大いなる方に出会ったときに私たちは喜びを取り戻すことができます。で次に御手のうちにあるってこの4節に書いてあります。すべてのことがこの地の深みにあることもですね、または山々にあることも全部が主の御手の中にあるんだと、つまり主権の中にあるんだよと。どんな悪いことが起こっても主の御手の中で操られているだけにしか過ぎないわけなんですね。だから礼拝ができます。で次に、主がそれを作られたと書いてますけども、今度は作り主だからこそ礼拝することができます。私たちを作った方です。自分自身でさえ自分のものじゃないんですよ。自分は自分のもので、じゃあ神様にあと残ったものをあげようじゃなくて、全部が神のものなんです。全部が自分の時間、自分のこの息、自分の全部が神が作られたものであって、神のゆえに生きている、ゆえに礼拝をします。そして6節です。来たれ、私たちは不死を拝み、ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。ひれ伏します。作ってくださった方ですから、私たちはひれ伏すのが当然のことです。で私たちは自分の楽しみ喜びのために生きているのではなくて、神の楽しみ喜びのために私たちは生きています。 自分の楽しさの、自分の喜びのために生きるのではないなんてちょっとひどい奴隷みたいだ。そう感じるかもしれませんが、いや、自分を作ってくださった方こそが自分が最も幸せに生きる方法を知っています。例えば自分が皿として作られているにもかかわらずフォークのように生きたら、これこそもうフラストレーション、葛藤だらけの人生になるでしょ。しかし神が皿として作られたら、皿として生きたら一番幸せになることができます。そのようにして主に明け渡していく、ひれ伏していく、その生活を歩んでいくことができるわけですね。そして7節です。主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊である。もし御声を聞くなら、メリバの時のように、荒野のマサでの日のように、あなた方の心をかたくなにしてはならない。警告を聞いていくというのも一つの招きですね。喜んで主の前に来てひれ伏すとき、その時に私たちはちょうど羊飼いのように、その導きと養い、それをしている、その声を、羊飼いなる神様の声を聞いていかなければならないわけなんです。で、羊飼いと羊との関係というのが、私たちはどうも文字でしかわからないんですよね。どうしてかというと、飼ってないからね、日本はね。で、羊というのを、想像する、まあ、私たちの言葉に直すならば、2歳の子供を保護者なしにどこまで生きられるのか、もう一回言います。2歳の子供が保護者なしにどこまで生活し抜けていけるか、想像するだけで分かるかと思います。羊というのは絶え間ない、この世話がなければ生きていくことはできない。でも羊の特性はね、羊飼いの声に頼るのが上手なんです。純粋なんですね。聞き分けることができます。だからいつも聞いていくということが私たちの務めになっていくんですね。ですから午前中に学んだんですけども、心を頑なにするっていうのは致命的になるんですね。9節、あの時あなた方の先祖たちはすでに私の技を見ておりながら、私を試み、私を試した。私は40年の間その世代の者たちを忌み嫌い、そして言った。彼らは心の迷っている民だ。彼らは私の道を知ってはいないと。それゆえ私は怒って誓った。確かに彼らは私の安息に入れないと。礼拝を捧げるとは、必ず主からの声が聞こえるということです。これによって生きていくところが、今見たように死んでってしまうという警告を私たちは見るわけです。で、実はここはヘブル書の3章から4章にかけて長く取り上げられていて、同じように福音を聞いているにもかかわらず、信仰を持ってそれを受け取らないゆえに、その、神から離れていくという警告をしているんですね。3章の12節から13節、兄弟たち、あなた方は誰も悪い不信仰の心になって、生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい。私たちのこの地上での歩み、荒野のように険しいかもしれない。ですから悪い不信仰の心になるという試みを受けるんですね。で、その試みを受ける という危険があるからこそ、今日と言われている間にと強調してるんですね。先ほども読んだところありましたよね。7節にありますね。今日もし御声を聞くなら、今しか、この日にしか神が語っておられない、これをですね、私たちは聞いて、そして今度はもう一つは、兄弟が励まし合おうではないかと書いてあるんですね。この今読んだあのヘブル書の13章の12節13節に、励まし合う、励ましを受けていくんですよ。どうですか皆さんが、私自身もそうですけども、この落ち込んでしまった、もうこれはって思った時に、一言クリスチャンからのですね、この励ましの言葉がある。これは人間的な励ましじゃなくて、本当にこの主にある言葉ですよね。それを聞いた時に、あ、また正しい道戻ることできるじゃないですか。でこれをしていこう、このことによって心を固くなにするところから守られるわけなんですね、ということです。で今度は96編に入ります。日の昇るところからその沈むところまでですね、神の救いが告げられるという内容ですね。賛美の有名な、日の昇るところからその沈むところまで主の名は称えられると、まあ、ここから来てるわけですけれども、イスラエルの民が主を褒めたたえる以上に、全世界の国々が主を褒めたたえるというのが、この96編以降に特徴的であります。全地において神が王であるということを認めていく内容になっているんですよ。その前に、日の昇るところから沈むところまで救いを告げ知らせていく、この内容が書いてあります。宣教の詩編とも言えると思うんですね。新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ、火から火へと見救いの良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の中で語り継げよ、その苦しい技をすべての国々の民の中で、新しい歌、歌いなさいと、98編にも一節に書いてありますが、新しい歌というのは一体何なのか。黙示録の14章に、イエス様がシオン山に立っておられる、子羊がシオン山に立っている幻があります。でそこで神のしもべたち、14万4千人のしもべたちが新しい歌を歌ってるんですね。で正し書きがあって、彼ら以外には誰もこの歌を学ぶことができなかったっていうことが書いてあるんですよ。新しい歌を歌っててね、天に向かって、で誰も他の人が学ぶことができなかったっていうんです。何かっていうと、これは秘密結社ではないんですね。わずかな人しかこれ渡されない、これそうではなくて、その親しい関係が他の人には理解できなかったっていうことです。他の人には、なんでこの人はそんなに命があるの、そんなに楽しいの、こんなに愛があるの、 なんだわからない、でこういう内容なんですね。これが新しい、つまり神様との新鮮なこの関わりの中で出てくる歌なわけなんです。で私たちが新しい歌を歌いなさいというのはどういうことかというと、いつも新しい歌詞が出てきたらね、ちょっと大変でしょう。毎週新しい歌詞、大変ですよね。あるいはね、この賛美リーダーに任せないで自分たちが新しい歌を歌わなかったら、そういう意味ではなくて、パウロはこう言いました。外なる人は衰えても、私たちは日々新たにされます。また 救われる時には誰でもキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去りました。見よ、すべてが新しくなりました。新しくされていく神様との出会いの中で、私たちはその歌を、その今までも歌った歌なんですけれども、新しく歌うことができるわけなんですね。そして今読んだところに、御救いの良い知らせを告げよと、全地に対して歌いなさい、そして御救いをの知らせを告げなさいと、救いの喜びを他の国々に告げ知らせていくわけなんです。私たちが神様に歌を歌っていくだけではどうですか、教会。もちろんそれは素晴らしいことですけれども、そこに新しい人が来てですね、今までは全然なんか歌を歌ってるなっていうふうにしか思ってなかった人が、自分自身が救いを受けてですね、本当に喜んで神様がいらっしゃるという、もう顔の表情も変わって生活も変わってって嬉しいじゃないですか。これが今ここで言っている救いを告げ知らせていくことになる。しかも日が昇るところから日が沈むところまで、全世界的な視野を持ってそのことを伝えていくということが、ここでの呼びかけになっていて、イエス様が弟子たちにこう言われました。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。先週ですね、私たちは証しを聞きました。他の国に福音を伝えていくですね。あそこは仏教国だからとかですね、イスラムの国だから、違うんですね。すべての人に救いの喜びを伝えていくわけなんです。で、誠に主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。誠に国々の民の神々は皆虚しい。しかし主は天をお作りになった。尊厳と威光は御前にあり、力の光栄は主の聖女にある。今神々っていう言葉が出てきました。なぜならば国々に救いを伝えているので、その国々は誠の神ではなくて、木や石で作られた偶像を神としているわけなんですね。それにはるかに勝って大いなる神なんだよ。ですから偶像から離れて生ける神に立ち上がることを神様は願っておられるわけなんです。でも木や石だけが偶像ではありません。私たちはいろんなものを恐れて、それによって生きていく、仕えてってしまうんです。将来のことを恐れて、もうそればっかりにとらわれていって、でそしたら偶像に仕えてるのと同じです。しかしそのようなものは虚しいんだよ。大いなる神様がいらっしゃる、はるかに優れた方がいらっしゃる。そこに立つことができると私たちは解放されます。そして7節です。国々の民の所属よ、主に捧げよ、栄光と力を主に捧げよ、皆の栄光を主に捧げよ、捧げ物を携えて主の大庭に入れ、聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ全地を、主の御前におののけ、国々の中で言え、主は王である、まことに世界は固く立てられ揺らぐことはない、主は公正をもって国々の民を裁く。主に与えられるこの終わりの幻が書かれています。イスラエルの民だけではなく、 すべての国々がですね、ここね、国々の民の所属よって書いてあるでしょ。すべての国々がこの方を王として崇めているという、主の大庭、神殿のところまで来て王なる主を崇めている。これはイエス様が再臨されて神の国で成就しますけれども、けれども霊的には主イエスキリストの福音によって教会を建てることによって成し遂げてられて息もするわけなんですね。どの国でもどの文化でもどの言語でも主の名はただ一つ、イエスキリストだけであって、イエス様の名を褒めたたえていくわけなんです。でこの驚きをですね、ぜひ持ってほしいんですね。先ほども言いましたが、この人たちはクリスチャンになるなんてというような人たちがクリスチャンになることを神様は願っておられます。例えば東アジア大会において、その大会の発起人はイー・スンジャン牧師と言われる方ですけれども、もうおじいさんです。で、日本語も片言でできます。つまり日本が植民地で朝鮮をですね、韓国を支配していた時にも生きておられた方です。で、彼が私たち日本人のクリスチャンを見るときは驚きなんですよ。その偶像を強要してった、神社を強要してったあの日本の人たちが同じイエス様を信じてるんだ。新鮮なんです。で、この新鮮さを持ってほしいし、その期待してほしい。例えば日本人、まあ僕はあの日本人というよりもその映像を見たんですけどね、ネパールという国がインドの上の方にありますよね。ヒンズー教の国ですけれども、アメリカの人が行って、そこでこのギターを持ってですね、賛美を導いているネパール人の若者の映像を見ました。あ、同じ兄弟だなって。ヒンズー教の国であっても違います。同じイエス様を賛美していく仲間にならなければいけないわけなんですね。家族なんですね、私たちは一つの。天は喜び、地は小躍りし、海とそれに満ちているものは鳴りとどろけ、野とその中にあるものは皆喜び勇め。その時森の木々も皆主の御前で喜び歌おう。いかがですか。あらゆる国だけが、あらゆる国が神を褒めたたえているだけではないんですね。主が王になるということは、生きている人間のみならず自然界も褒めたたえるって言うんですよ。なんかあの木も動くんですか、喋るんですかとかですね、そう思うかもしれませんが、まあ、事実ですね。あの C.S. ルイスのナルニア国がですね、ぜひですね、ご覧になってない方はご覧になってください。木が生き始めます。そこら辺にあるね、鳥もなんか生きてたり、動物が喋ったりですね、まあ、子供たちを楽しませるなって思うかもしれませんが、 C.S. ルイスはね、それだけを考えてるんじゃないんですね。やはり詩編を読んでます。はっきりも書いてましたよね。森の木々が主の御前で喜び歌うんですよ。で、これは物理的に喋り始めたり歌ったりするわけではないんですね。そうではなくて、エデンの園の時にアダムが罪を犯したので、神がこの地は呪われたものになるって言われた、その呪いが取り除かれるっていうことです。環境問題が今多くがありますけれども、それを直す方法を教えましょう。直す方法、それは人々が救われていくことです。 福音語っとろ、環境良くなるの。人が贖われると同時に、人が贖われていくということはですね、後に今度は環境も神様が贖っていってくださる道備えになるんですね。アダムが罪を犯して、それで土地が呪われたとなったのと同じように、人が罪から救われることによって土地もその束縛から解放されるわけなんです。ローマの8章の19節から21節なんですけれども、被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって、望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられま す, です、ね、このように、被造物自体が神の子の現れというのは、つまりこれ私たちの体が贖われて救いの完成した姿ですね。今の体じゃなくて、この復活の体、栄光の体に贖われて、でそしてその神の子たちが現れるというのは、イエス様と共に戻ってくるということです。その時に世界も被造物も変えられるということが約束されています。確かに主は来られる。確かに血を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、その真実をもって国々の民を裁かれる。主が確かに来られるという言葉ですね。今はこの神の国の幻を歌いましたけれども、将来の姿を歌いましたが、また戻って、これから主が戻って来られる。で、国々を裁くために戻って来られる、血を裁くために戻って来られると。でこのように主が戻って来られる話をしています。でこれとっても大事なんですね。国々に対してそれを話しているということが大事なんです。パウロがアテネで偶像をたくさん見て、でそれで憤りを覚えて、それで熱情を持って伝道し始めました。そしてそのアテネのところで人々の前で説教をしたんです。福音を語ったんです。知られざる神というものがあなた方の祭壇の中にありましたけれども、それを知らせてあげましょう。天と地を作った神なのですと。その話をした後でですね、パウロがそれでもこれからは言い訳をすることができないよっていう警告をするんですね。こう言ってます。神はそのような無知な時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中から蘇らせることによって、そのことの確証を全ての人にお与えになったのです。わかりました。今までは無知だから、知らなかったからよかったんだよと。けれども裁く日を定めておられて、それを一人の人によって行うよってこう言ったんです。でその一人の人って何かというと、死者の中からよみがえった方、ここでは名前を言ってませんが、イエス様ですよ。この地の中で、この地上の中で死んだけどよみがえったという方がいて、その方によって世界を裁きますよと。で悔い改めを今呼びかけているんですよという話をしているわけなんです。意味わかりました。どの国の人であっても、私は知らなかったっていう理由が、言い訳は聞かないんだということです。この日本であれば、イエス様、キリスト教については教えられなかったから私は関係がない、地獄なんて行くことはない、裁かれることはない、ではないんだよということなんです。イエス様がよみがえったということによって、今は全ての人に悔い改めを 求めておられるんだということですね。このパウロはこう言っているんですね。まさにここで言っているこの13節で言っている言葉、後でまた同じ言葉が他の詩編に出てきます。パウロはイエスがよみがえったその名前、イエスの名前によって人々が、全ての人々が裁かれるんだよということを教えているんです。次97編はその主が来られるときに裁きがあるんだけども、 火を持って、ファイヤーですね、火を持って裁く、で同時に生徒たちが喜ぶ姿も書いています。一節、主は王だ、地は小躍りし、多くの島々は喜べ。主が王である、全地が喜んで小躍りしてるんですよね。島々って書いてますけど、なんで島々かって言ったら、この地の果てっていう感じですよ。そのずっと向こうの海のずっと向こうの島でさえがっていう感じですね。そしてちょっとこれはもう神の国ができているところなんですけど、今度ちょっと戻ってですね、その主が降りて来られる情景が書いてあります。2節、雲と暗闇が死を取り囲み、義と裁きが御座のもといである。火は御前に裂け立っていき、主を取り囲む敵を焼き尽くす。主の稲妻は世界を照らし、地は見ておののく。山々は主の御前に、ろうのように溶けた。全地の主の御前に、天は主の義を告げ、すべての国々の民は主の栄光を見る。偶像に仕える者、虚しいものを誇りとする者は、皆恥を見よう。すべての神々を主にひれ伏せ。火によって溶けてしまうような裁きがあることをここに書いてあります。第二の手紙、ペテロの、世界によってかつては水で、世界が水によってかつては滅ぼされた、ノアの時代ですね。けれども今度は火によって滅ぼすっていうふうに言ってるんですね。でシナイ山にかつて雲によって、黒雲とか角笛とか、あとは火が出てきて、非常に恐ろしい光景だったとありますけれども、世界的にそれが起こるんですね。敵どもを滅ぼすというのがここにも書いてありました。敵を焼き尽くすと。ゼカリア書の14章には、なんとエルサレムに攻めてくる軍隊に対してイエス様が滅ぼしを与えるんですね。滅ぼしを与えるんですが、立ったまま腐っていくっていうふうに書いてあるんですね。立ったまま、なんかちょうどなんか放射能を浴びたみたいな感じで、かきつけたんですよ、分かんないけども、なんかどういう感じか分かんないんですけども、それだけ速やかにっていうことですね。素早くっていうことです。けれども残された者たちが、この方のみが神であると、その知るんですね。最後にここで、今読んだところの最後に、偶像に仕える者、虚しい者を誇りとする者は皆恥を見よ、全ての神々を主にひれ伏せと。このように神が行うのだから、偶像を拝んでいる者たちには、この前この方にひれ伏せと命じているんです。これ虚しいことなんだよと、なくなっていくことなんだよと、ひれ伏しなさいとこう言ってるんです。だから怖いですね。神様を敬わない人にとっては怖いです。しかし神を愛する者にとっては歓喜に満ちる、歓喜というのはすごい叫んで喜ぶ、歓喜に満ちた出来事なんです。神が不正を裁いてくださるからなんですね。私たちが不義を目の前にしているときに意気消沈します。悪の勢力が暴れ回っている。しかしその暴れ回りでさえが神様が戻って来られる前兆と言ったりでしょうか、 神の御心の中で暴れているにしか過ぎないんです。神が裁いてくださる。彼らが暴れているのを神様が取り押さえてくださる。今はそうですね。世界が揺らいでいます。騒いでいます。いろんなものが今まで普通に何も考えなかった、当たり前だと思っていたものが当たり前じゃなくなってきています。でもこれは神様がこれから王になる、イエス様が王になる時期が近づいているからなんです。崩れていってるんですですね。だから私たちはイエス様が近づいているということで喜ぶんですね。見てください、次。シオンは聞いて喜び、ユダの娘たちも小躍りしました。主よ、あなたの裁きのために、まことに主よ、あなたは全地の上に優れて高い方、すべての神々をはるかに抜いて高きにおられます。主が悪いことを清算してくださる、処理してくださるので私たちは喜べるんですね。この方だけが私たちの希望であり喜びであり救いなんですね。第二テサロニケの一章の9節と10節にも同じことが書いてありまして、こう書いてあります。そのような人々は主の御前の前とその道からの栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのです。その日に主イエスは来られて、ご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じたすべての者の、そうです、あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです、簡単の的となられま す, です、ね、このように言ってます。で、次に、主を愛する者たちを悪を憎め、主は生徒たちの命を守り、悪者どもの手から彼らを救い出される。光は正しい者のため種のようにまかれている。喜びは心のすぐな人のために。正しい者たち、主にあって喜べ、その聖なる皆に感謝せよですね。この神様を愛していく生活をしていくと葛藤が起こりますね。この世における生活の中でまた社会を見てって、世界を見てって辛くなってくる時があります。イエス様が言われた通りです。義に飢え渇くものは幸いである。もしそのこの世で起こっていることとに便乗して一つになっていれば楽なんですよ。考えなくていいし。ところが全然異質なものの中に自分が入れられていることが分かってくるんですね。ですからここで主を愛する者は何て言ってますか？悪を憎めって言ってます。悪を憎め、いやー辛いよって、でもいいんだよ、憎みなさい。憎むっていうのはね、あいつはとかって憎む、そういう意味じゃなくて、強く退けなさいって。なんでかって、それはさっき見たよね、悪は全部神様が火で滅ぼしてくださるから、火で滅ぼしてくださるから。悪を目の前にしたときに私たちはその裁きは神がしてくださる、そう思うときに、それを受け入れるときに、私たちはまっとうに生きることができます。で、次に見ると、ここで正しいもののために光が種のようにまかれていると。光が与えられているんです。でも種のようにまかれ与えられています。つまり何かって、まだ実が見えてないんです、種だけです。私は光の国が来ることを知っています。しかし種としては植えられているけれども、全体としては見ることはできていません。しかしその光が全体となって広がっていく日が来ることを思って、私たちは 喜ぶことができる、主にあって喜びと、このように言っているわけなんですね。次、98編、先ほど言いましたように96編の全世界に対する救いと、この、似た内容になってますけれども、96編では救いを告げ知らせるっていうことが書いてありましたが、今度98編はそのまま救いを見た世界が主を賛美する姿を描いています。賛歌、新しい歌を主に歌え、主は苦しい技をなさった、その右の見てと、その聖なる右腕が主に勝利をもたらしたのだ。主は御救いを知らしめ、その義を国々の前に表された。主はイスラエルの家への恵みと真実を覚えておられる。地の果て果てまでもが皆我らの神の救いを見ている。イスラエルが救われることが書いてありました。主に勝利を神がもたらしてくださって、救いをもたらしてくださったから、だから国々がその義を見て、神様の救いを見て、びっくりしてるっていうか、驚いてるというか、そのことが書いてあります。これもイエス様が戻ってこられるときに起こりますけれども、ローマの11章を見るとですね、異邦人が救われていく話がこう載ってるんですね。皆さんは何人ですか？日本人ですね。他の国の人は今日はいないかな。で、イスラエル人ではないですよね。異邦人ですね。異邦人の救いが広がっていくんですが、完成するときは来ることを教えています。ローマの11章で。で、異邦人の救いの完成があって、イスラエルは皆救われるって書いてあるんです。イエス様が戻って来られるときに、そのイスラエル人がイエス様を見て救いに預かることが聖書に書いてあります。ですから、ここで3節の恵みと真実を覚えておられるというのは、神様がずっとイスラエルに対して与えられていた恵みですね、真実、約束してくださったものがあります。で、これが確実にこの将来イスラエルに与えられるんだよということを言ってるわけなんです。今はそうでなくても、必ずそのようにしてくださるんだよということを、この恵みと真実っていう言葉で表しているわけです。イエス様が恵みと誠に満ちておられたっていうヨハネに書いてあります。恵みとは良くしてくださることですね。で、真実っていうのはこの変わりなくっていうことですね。良くしてくださる。私たちに対してもそうですね。イエス様は恵みと誠に満ちておられる。今はそうでなくても必ずしてくださる。良くしてくださる。で、このようにして言ってるんですね。で、全地を主に喜び叫べ、大声で叫び、喜び歌い、褒め歌を歌え。たてごとに合わせて主に褒め歌を歌え。たてごとと歌の調べに合わせて、ラッパと角笛の音に合わせて、主である王の御前にで喜び叫べ。その全世界に知らされているこの救いをもって、大声で喜んでいるんですよ。どうですか？全世界で見てください。これよく、全地を主に喜び叫ぶ、全地ですよ、全地。今ね、ここでちょっと一角でね、賛美しましたけれども、全地ですよ、全地。全地は全地なんですよ。北極でも世間、南極でも、カザフスタンでも分かんないけど、アルゼンチンでも、希望法っていうんだっけ、南アフリカの一番下の。一斉に楽器使って、うわ、 それだけじゃない。また見てください。海とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものよ、鳴りとどろけ、もろもろの川よ、手を打ち鳴らせ。川に手があったんだ。山々もこぞって主の御前に、で喜べ、喜び歌え。わかりましたね。さっき説明した通りですね。川が手を打つ。どうして？わからないけれども、それだけ躍動するんですよ、この神が作られた被造物は。楽しみですね、楽しみですね。私たちは都市文化に生きてますから、これ自然と調和しているところにいないんですけども、神の国に行ったら、あそこで地を従えよとアダムに神が言われたようにですね、調和してるんですね。それをですね、私たちは見ることができます。そして最後に、確かに主は地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、公正をもって国々の民を裁かれる。今の世界と全然違うでしょ、今話した世界っていうのが。だから神様は全部それを正し、適切なところに全部整えて正してくださるよって。楽しみですね。99編です。今度は主は聖なる方であるっていうことが強調されています。3度出てくるんですね、この主は聖なる方。3節に主は聖である、5節にも主が聖である、そして9節で我らの神主は聖である。と、聖であるからこそ、清い方であるからこそ、私たちがひれ伏すんだっていう内容になってきます。主は王である、国々の民は恐れおののけ、主はケルビムの上の御座についておられる。地を震えよ、主はシオンにおいて大いなる方、主はすべての国々の民の上に高くいます。国々の民よ、大いなる恐れ多い皆を褒めたたえよ、主は聖である。今主が君臨しておられるんですね。また同じ幻ですよ、これ。国々に君臨しておられるんですが、恐れおののいていて地が震えているというのはなぜかって言ったら、主が清い姿で現れておられるからです。ケルビムの上に座しているって書いてあるでしょ。でこれは神の御座のところにケルビムという天使長が仕えているからです。モーセの幕屋のところに、その契約の箱、施政所にある契約の箱の上に贖いの蓋があります。それは純金で彫られていて、そこにケルビムが彫られているんです。ですね。で、イエス、主が言われました。私はこの翼の間から語るんだよと。御座を表しており、そこから主が語られることを表しているんです。で、エゼキエル書の一章を見ますと、もうこれはもう鮮やかにケルビムの姿があって、そのケルビムの上に人の子のような方がいるっていうんだね。これも御座を表していて、そしてケルビムをそれをこのエゼキエルが見たんですね。で、このように主が臨在されている、御座についておられるところに清さがあって、それで今褒めたたえる。国々が恐れ多い皆を褒めたたえているということなんですね。清いっていうのは何か、聖というのは基本的にね、区別されていることですね。こう分け隔てられていること、隔絶されている、あの隔離っていうとね、なんかこうなんか差別するときに隔離って言葉で、そうやって隔絶の方ですね。絶対的な存在だから、この私たちとはもうこう分かれているっていう感じです。超越している。だからこそ私たちは頭を垂れてひれ伏して崇めるわけなんです。黙示録の4章にも4つの生き物が出てきます。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万軍の支配者、昔いまし、常にいまし、後に来られる方。でその後で24人の長老たちが自分たちの冠を投げ出してひれ伏すんですね。神は真実で恵みのある方であり、優しい方であり、へりくだった方であると同時に聖なる方なんです。 畏怖の念を持ってこの方に近づきます。このような方がおられるところが教会なんですね。だから教会の交わりもある意味でそういう関係なんですね。なあなあ関係にはなれない、ダチにはなれないんです。どこかで超えてはならない線があります。主を恐れているがゆえに。だからでも愛し合って結び合って親切にし、そしてかしこまる必要ないですよ別にね。でもどこかで霊的には神を恐れて結び合っている、清い愛で結び合っている、そういう交わりですね。で4節、王の力は裁きを愛する。あなたは公正を固く立てられた。あなたはヤコブの中で裁きと正義を行われた。我らの神主をあがめよ。その足台のもとにひれ伏せ。主は聖であると。主は聖なる方であるんですが、ここでは王が裁きを愛するって書いてますね。裁くっていう言葉を使うとなんかね、ほら罰を与えるって感じるじゃないですか。でも聖書に出てくる裁くの多くがね、治めるっていう意味合いで書いてます。裁きを愛するっていうのは治めるっていうことです。公正な、なんていうのかな、こう取り計らいっていうのかな。でこれがある時に公正な秩序、裁きがあって秩序があって正義があるところには平和があります。平和がどうですか、ね、妬みがあるところにいたくないでしょ、争いがあってね。公正があるところに平和があります。公正というのは力や富の分配が適切になされているわけですね。力が不公正、その力がこうバランスを崩すとどうなるか、だからある人だけが強者になって他の人が弱者になっていくとどうなります、虐げが起こります。虐げがです、ね、そして同じように富がこの適切に分配されてないと、配分されてないと、今度は同じようにやっぱり経済的な面で虐げが起こりますね。搾取っていうか虐げが起こるわけなんです。覚えてますか、教会の中でさえもがヘブル語を話すユダヤ人とギリシャ語を話すユダヤ人がいて、ヤモメの配給のことでギリシャ語を話すユダヤ人の方がこう文句を言ったんですね。この教会の中に秩序がこう乱れかかったわけなんです。でそこで人たちが7人の羊を選んで、給餌をするものを選んでですね、そしてその分配において公正をこう公正になるようにしたわけなんです。そうすると平和があるんですよ。でこのように、公正な裁きっていうのはすごい大事ですね。で私たちは正義がある国というのは建てられていくっていうことが箴言に書いてあります。だから私たちの為政者のためにですね、指導者の政治の指導者のために祈っていって、本当に正義によってこの日本の国が建てられていくように、また他の国が建てられていくように祈っていけばいいし、教会の中にも公正がすごい必要ですよね。パウロがこんなこと言ってます。今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。多く集めたものも余ることがなく、少し集めたものも足りないことがなかった。この前ね、指定献金、この前かな、先々週かな、海外選挙のためにしましたよね。その物価的にも全然違う国があって、でそこにいる兄弟たちのために支援をしていく。今私たちが持っている力を持って支援をしていけば平和があるわけですよ。また力についても、 ローマの15章の一節にパウロがこう言いました。私たち力のある者は力のない者たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。自分を喜ばせるように教会したらね、ほんと言いづらいよ。言いづらい言いづらい。ここにはもう来ない方がいいなって思いますよ。弱さ、力のある人は弱い人の弱さを担っていくので、その力を用いていくわけなんですよね。でそのことによって公正な裁きって言ったらおかしいけども、その秩序があるから平和があって、あ、ここにいて安心だなって思えるようになるわけなんです。で次6節、モーセとアロンは主の祭司の中に、サムエルは皆を呼ぶ者の中にいた。彼らは主を呼び、主は彼らに答えられた。主は雲の柱から彼らに語られた。彼らは主の里しと彼らに賜った掟とを守った。我らの神主、あなたは彼らに答えられた。あなたは彼らにとって許しの神であられた。しかし彼らの仕業に対してはそれに報いる方であった。我らの神主をあがめよ。その聖なる山に向かってひれ伏せ。我らの神主は聖である。また主は聖であるとありましたが、今度はね、その主が聖所におられて、それに仕えているしもべたちがいて、それに対して神様が、彼らに対して神様が声を与えている、この言葉を与えている姿であるんですね。モーセとアロンが出てきましたね。覚えてますか？聖所の中に入っていって、主から諭しが与えられて、諭しっていうのはその律法が与えられてね、外に出てこう話すわけですよ。またサムエルも同じです。サムエルも小さい時、幼い時に幕屋の中で過ごしたでしょ。神から言葉が与えられて、それを語っていくわけですね。で今私たちはキリストにあって神に対する祭司となっていった。だからこれからこの教会が、礼拝が終わってですね、また自分の家に戻って、また自分の職分を果たしていくわけですね。ある意味祭司なんですよ。祭司、この世にある、この一般の人々の中にある、まあその課題ですね、悩みとか課題とか苦しみとか、それを主にあって共に考えていき、そして祈って、今読んだその神の諭しっていうか、神の正義というか、そういうものを、まあ、なんていうのかな、直接言わなくてもですね、平和を作るものは幸いですと書いてあるように、その実践して見せていくわけですよ。それで祭司の役目を果たしています。祭司の役目を果たして、預言者っていうのはちょっと違うでしょ。預言者っていうのはこう警告する方でしょ。これはこんなことやったらこういうことが起こるよって言って警告するわけですよね。神様の声、言葉に従って、こんなことしたらこういうふうになるって。けれども祭司というのは、この仲介するんですよ。取りなすんですよ。ですね。私たちはそれに呼ばれています。で、これで99編ですね。最後100編です。何編だったっけな、3編から、その神が王であるっていう話が書いてあったんですね。王、主が王である。で、これが最後になりますが、感謝の歌、賛歌と書いてありますね。多くの教会で礼拝を始めるにあたってよく用いられる箇所ですね。私は使ったことないんですけども、なんか使おうかなってこう思った時はよくあります。礼拝を始める時にこれよく読むんですね。なぜか、感謝して喜んで主の大庭に入っていく、神様の臨在するところに入っていく呼びかけになっているからです。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びを持って主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。興味深いでしょ。全地よって呼んでるんですよ。全地よ、イスラエルよって言ってないんです。全地よって言ってるんです。これもですね、もう本当に壮大な呼びかけですよ。どこにいても、何をしていても、どんな人であっても、 主に向かって喜びの声を上げなければいけない存在なんだよ。で、喜びを持って、これ何回も繰り返されてますね。主に仕えていくというのは喜びでなければいけない、強いられているものであってはいけないわけなんです。教会にしばらく通っていると申し訳ありませんね、私かまたは妻か、大体そうですね、この奉仕いかがですかとこう話しかけをするわけです。で、別にあのね、それが奉仕、それだけは奉仕じゃないんですけれどね、あの礼拝に出ること自体も奉仕ですけれども、これ嫌だなって思って義務的に、あ、やらなきゃいけないからじゃあやるかということであれば、やらない方がいいんです。神様は喜んで使えるものを喜ばれますですね。喜びって自発的じゃないですか、主体的ですよね。そうだ、主体的って言葉いいね。言われたからやるっていうのは主体的じゃないでしょ。でも言われなくても、言われなくてもっていうか、いいよやらなくてって言っても、あ、やりますやりますって、ね、まあそういうの本当に やられたら困る時もあるんですけどもでも喜んでっていうのはすごい主体的で自発的ですよね。これを神様が喜ばれるんですね。で、知れ、主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊である。礼拝をするという務めは何をするところなのかというと、主を知ることそのものなんです。知れ、主こそ神だと、主が私たちを作られたとあります。主を知るって何かというと、人格と人格が触れ合う意味での知るです。人を知っていくのにどうですかね、結構な期間かかるでしょ。人を知っていくのに1年2年、あ、この人こういう人だと思ってもいなかったってあるじゃん、付き合っていくと。主を知るっていうのもそういうことなんです。その体、あの、なんだ、なんか技法によって体得できるものでもなく、学習する、いわゆる学習することでもできないんですね。培われていくものですね、育てていくものですね。そして主を知ってる人っていうのは、こう、なんて言ったらいいか分かんないけど、こう分かるでしょ、この人主を知っているって、イエス様を知っている人だって。その時にはいろいろね、ごたく並べてね、この聖書の知識を開かす人じゃなくて、その人格から出てくる、あ、この人イエス様生きてるって分かってるって、この人は何か目に見えないけども本当にいる方を信じてるんだと分かるわけでしょ。これが主を知ることなんですね。イエス様が言わないです、私を見た者は父を見たのです。イエス様を見てれば父なる神が分かったんですよ。で、イエス様がこう言われました。父なる神に祈られたんですね。永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。知ることだ。永遠の命が知ることなんですよ、イエス様ご自身を。なぜかというと、永遠の命は御子のうちにあると第一ヨハネに書いてあります。永遠の命っていうと、なんかずっと今の生活をね、ブワーって生きていくっていうふうに想像するじゃないですか。違うんです。イエス・キリストのうちに命があるんです。永遠の命が。この方を知っていくことが命なんです。ですね。そして主が私たちを作られた、私は主のもの、主の民と、先ほど話した通りですね。この作られたということで、自分が自分のものではないという理解があるからこそ、私は主に仕えていきます。主に礼拝をします。で、牧場の羊とありますけれども、これも、さっき話しましたね、養われて導かれて守られるこの方に聞いていくことですね。で、次に感謝しつつ、主の門に賛美しつつ、その大庭に入れ、 主に感謝し皆を褒めたたえよ。喜んで使えることで、そして主ご自身を知ることですけれども、礼拝することは次に主の御臨在に入っていく、神の宮の中に入っていくですね。主がおられるところに近づいていくわけですね。でその大事なのが感謝であります。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝していなさい。主がおられるということをどうやって知ることができるか、感謝することです。どうにのかこの生活いないよな、それは無理ね。神がおられる門は何ですか、感謝しつつその門を入っていくわけですよ。感謝するから神様がおられることが分かってくるんですよ。そして主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで、その真実は世々に至る。主のおられるところに近づくということは恐れ多いことですよね。先ほども話しました、主は聖なる方である。確かに聖なる方です。しかしその聖なる神は慈しみ深いことです。その恵みが、真実が、世々にわたる恵みと真実がある。ですから聖なる方であって私たちは近づきがたい方ね、あるにもかかわらず、いつもこの近づきがたい神様のところに近づくときに思い出していいと、絶対に思い出さなければいけないのはキリストの流された血ですね。キリストの流された血があるので、私たちは大胆に、良心が清められて、そして聖女も清められているので、大胆に私たちはその神様のところに近づくことができて、その御座というのは裁きの御座ではなくて恵みの御座に変えられていますですね。そしてその真実は世々にわたるとありますように、イエス様は絶対に私たちを裏切ることをいたしません、されません、見捨てることはされない。必ず約束は実現してくださるということを、私たちは神の宮の中に入ることによって悟ることができるわけなんですね。ぜひですね、この1週間もこの神様の真実が明らかにされていく週となっていきますように、神様が約束されたことが確かにそうであったという、その神様の良さ、恵みを知る週となっていきますように。そしてそのことを通して、確かに主が王である、全地が喜び叫べと、この御国に向かって私たちが進んでってるんだということを知っていくことができますようにお祈りします。お祈りします。愛する主よ、感謝します。あなたのこの御臨在を一人一人に知らしめてくださいますようにお願いいたします。そして御国は近づいた、悔い改めなさいという言葉を、バプテスマのヨハネもイエス様ご自身も言われたように、私たちが近づいている御国に向かって重荷や罪を振り払って、自分から打ち捨てて、主を心を清くして歩んでいく一週間となりますようお願いいたします。今までは習慣的にやっていたこと、これも変える勇気をお与えください。そしてこうやって生きていくことができるんだ、これからの方向性、これからの方針、そして心が清められて、動機そのものが変えられて、同じことをやっていたとしても全く違った目で見ていくことができますようにしてください。お願いします。主よ、どうぞこの教会をも祝福してください。あなたの約束に満ち溢れる、あなたの福音に満ち溢れる教会としてくださいますように、感謝してイエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。 Amen.